in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Present.
DJ Internet Present.
Cafe O Radio.
Check this out.
Let's go out.
カフェオレディオ第245回。どうもこんにちは、 DJ インターネットです。今月は写真家でありバンドブディストさんのボーカル島拓也さん、そしてコレオグラファーの佐伯さんをゲストに迎えてお届けしております。佐伯さんのマネージャーさんが島さんの赤ちゃんをあやしながらの配信ですが、最終回となる今週は佐伯さんが振付の仕事で気をつけていること、そして今後の未来について島さんと一緒に質問しています。それではどうぞ。じゃあ、 続いての質問なんですけど、うん、そうですね、まあ、生活とかそういう環境とかについて、聞いていきたいと思うんですけど、昔海外の方で生活してた、う
ん、ロサンゼルスですね、はい、12年。
12年は長いですね。
どこにいたの、ロサンゼルスの。
ノースハリウッドです。
ノースハリウッド、
そう、ダンサーの住むノースハリウッド。
すごいじゃん。
そう、ダンススタジオがめちゃくちゃいっぱいある。
あ、
ランカーシムっていうストリートがあって、そこの周りにダンススタジオがいっぱいあって、
今もう住めないぐらい高いよね、あの辺。
高い、
ね、
すごい上がったみたい。
そんな場所があるんですね、うん、ダンサーというかスタジオが多い街、ま、
そう
うん、ハリウッドは、ね、
ま
ハリウッドです、集まるからね、みんな、
うん、どうですか、こうなんかやっぱりさっきも食についての話題が出ましたけど、うん、食生活はやっぱり変わるじゃないですか。
何食ってたの？
あ、でもね、結局自炊でしてたから、うん、日本のスーパーマーケット行って結局今と変わらない、
うん、
食生活してると思います。
あ、そうだよね、アメリカってさ、なんかね、コンビニでおにぎり買うとかそういうのもできないじゃん。
そういうことできないから、もう買い込んでスーパー
おにぎりがないですもんね。
そう、日本のスーパーマーケット行って、、うん、その食材買って、ね、自分で作って、う
んうん、今ロスのセブンイレブンは本当結構日本のセブンイレブンみたいな感じで、
そうなの、
綺麗になったんだよ。それでも、
見てない。
そう、それでもすごい綺麗だ。で、なんかいろんな食べ物もあるけど、でもやっぱ
おにぎりないもんね。
日本の食べ物みたいにはないよね。
ない、
弁当とかおにぎりとかはない。
そう、
うん、
だから意外ときちんと、うんうん、作って食べてたかもしれないです。
はいはいはい。
でも向こうの方がオーガニックの野菜とかが買いやすいから。
そうだね。
だからそういう面では向こうの方が健康的な食材は使え。
そうだね。ホールフーズとか、
ホールフーズとか、ね、そう、トレーダージョーズとか、
うん、
そう、そうなんですね。
そう、普通にあるんで、うん、
はいはいはいはい、
うん、
そういうものを、オーガニックのものは食べやすかったです。
そうだね。ドリンクとかもね、なんかね、オーガニックなの、うん、ジンジャーのやつとかさ、
そうそう、昆布茶とかね。
そうそう、昆布茶とかね。今流行って、そうだよね、人気だよね。
ちょっと流行ってたからね、
うんうん、
今日はレッドブルじゃなくて、
ね、
エナジードリンクをね、差し入れさせてい
ただきましたけど、ありがとうございます。
これもちょっと成分気にされてましたもんね。
あ、そうね、甘味料とかはなるべく見てるかもしれないです。そう、 うちの旦那さんは筋トレオタクなので。
あ、本当。
そう、めっちゃこういうのを見て、
ね、
そうそう、だからそれを見習って見るようになった。
へ、
すごい。
うん、そんか。
そう
あとは何ですかね、海外の人だと、僕はちょっとまだ海外旅行行ったことがないんで。
そっか、
日本から出たことないんでしょ。
出ましょう、
日本から出たことないんですよ。
うん、
でよくわかんないんですけど、
うん、
まあ、今までこう自分が触れ合ってきた海外の人たちとか、
うん、
まあ、外の映像とかを見る限りは、やっぱこう私はこれですっていうような主張が強いっていう印象があるんですけど、
うん、
ダンサーとしてこう仕事を海外の人とセッションをする上で、
はいはいはい、
ぶつかったりとかはしないんですか？
私自身がそんな主張ないかも。
おっと。
いや、でも振付師の仕事って多分そういうところで、相手の主張に合わせていくっていうところがあって、でそこにまあさっき言ったフィルターをどうかけるかっていうところもあったりとか。
はいはいはい。
でも向こう 方にいた時はやっぱ主張の多い、まあ、向こうではダンサーだったので、
うん、
その主張の強い人たちがいっぱいいる中でどう自分が、うん、なんていうの、主張を出すっていうよりも消えないかっていうところの方が大事で、うん、なんか主張を出すところまでいけなかったかもしれない、
はいはいはい、
どうしたら消えない存在でいられるかっていうところで戦わずして自分の、まあ、日本人っていうキャラを確立して、うん、ビジュアルも含め、うんうん、なんか、まあ、この人はこの人だからっていう、うん、なんかポジションを作ったっていう感じ、
うん、あ
なんか同じように戦わないで日本人枠でアジア人枠で、私ブレイクダンスとかもやってたので、
うん、
なんかブレイクダンスだからこう逆さになってポーズできるみたいな、
うん、
で髪の毛もこけしみたいな髪の毛にしてて、
うん、
なんかすごいアジア人の子が逆さでポージングできるみたいな、うん、そういうポジションを自分で作ってそこでブッキング、ね、だから誰とも戦わなかったかもしれないです。戦ったら勝てないから、
はい、
こう自分の立ち位置をきちんと作っていったっていう、
はい、
そうだね、それは重要かもね、
なんかさ、でも日本でもそうかも、
そうだね、なんかアメリカってあの俺もイメージでしかないけど、例えば俺もね昔二十歳ぐらいの時アメリカに初めて行って、うん、そこで仲良くなった友達とかとお前何やってんのみたいな、俺日本でバンドやってんだよギターできるんだ、うん、みたいなことを言ったら、お前何ギターできるのすげえみたいなって、うん、じゃあバンドやろうぜみたいなってさ、なんかなんだろう、その人が何ができるからそれにちゃんとこうなんか敬意を表して、
うん、
だったら何ができるねみたいな、その先の話をしてくれるっていうかさ、はいはいはい、ちゃんとなんだろう、例えばダンスができるんだったらパフォーマーとしての敬意を向こうの人はちゃんと持ってるっていうかさ、
そうだね、
なんかだから別になんかバチバチ戦うっていうよりも、
確かにそうかも、うん、戦うっていうことではないかもしれない、
そうだよね、うん、協力するぜみたいなさ、そうそう、そういう感じの人が多かった気がするな、
で確かに主張を言うって喧嘩をするっていうことではなくて、うん、自分の意見を述べるっていうことだから、
そうそうそう、
だからそこがこう口調が強くてお互いその意見を言い合ってることがこう戦ってるように意外と見えても、
うん
う
ん、
そういうことではないって理解すると納得できるところがあって、
そうだよね、
でやっぱすごいプロの世界でなんか一線でいる人はやっぱバカではないので、
うんはいはい、
感情ですごいなんて言うんだろう、意味のないことは言わないので、
うん、
そこの意見のぶつかり合いはなんか討論、
う
ん、ディスカッションとしてなんかリスペクトできることだなっては思ってたかもしれない、
うんうんうん、お互いリスペクトし合ってる感じがすごい良かったな、
そうね、
でも、うん、いつも、うんうん、
それはすごくあるかもしれない、
うん、今はあの先生としてダンスを教えることがあるじゃないですか、
はいはい、
自分より年下の、
うん、
多分10代20代の人と、まあ、することは、
うん、一緒にショーを組み上げたりも、ねはいはいはいはい、してるよね、
あると思うんですけど、うん、結構あの20代とか今の20代前半の人とか10代後半の人とかって結構あの主張があんまりないような感じってありませんか？
あでも主張がないっていうのは、
うん
まあ、多少感じてはいるんですけど、
はい、
でもなんかこうジェネレーションギャップみたいなところは実は感じてなくて、
あそうですか、
というのはなんかこう自分の周りに来る人は、まあ、年齢が自分より上でも下でも結局感覚が、まあ、このラジオもそうですけどなんか似たようなものが結局こう自分の周りに集まってくる傾向はあると思うので、なんか好きなものが一緒だったり考え方とか持ってる空気感が一緒だった人たちが自分の周りに来てるので、なんか全然話が通じないなとか分からないなみたいなことはそんな感じないかもしれないですね。なんか年齢ではないかも、
か
同じ年齢で もう全然会話にならない人もいっぱいいるし、
はいはいはい、
なんかこの人とずっと話しててもきっと分かり合えないんだなみたいな、
そうだね、
人もいれば、年齢私姪っ子とか8歳とかだけど全然話すごいできるし
すごい、ね、はいはいはい、
そうだからなんか年齢では区切らないって考えられる人たちに恵まれてるかもしれないです。
あ、
うんうんまあ、いろんな感覚は違うかもしれないよね。例えばなんか、うん、 ね、うちらの世代はさテレビとかで育ったけどさ、うんそうねそうね、今の子たちはテレビじゃなくて YouTube とかでしょ、
とかね、
うん、ネットで育ってきたというか、
ね
うん、
そうだよね、
はいはいはい、
だからいろんな、なんだろう、情報もすぐに自分で検索すれば出てくるみたいなさ、
そうね、世代だから、そこの感覚はね、
うんうん、あるかもしれないですね、
あるかもしれないですね、うん、
だからやる気があればね、何でも、例えば写真だってさ、何でももうやり方ってどこにネットに載ってるからさ、
確かに、
うん、はいはいはい、
踊りとかもね、
そうそうそうそう、うん、私の友達、それこそさっきの話のシルクロードカフェのオーナーとか、うん、YouTube で見て家建てちゃったからね
すげえなそう彼は本
当、彼はまあちょっと特殊なんですけど、すごい特殊なんですけど、かなり特殊なんだけど、うん、ラーメンのレシピを集めてシンガポールでラーメン屋開けたりとかやろうと思えば、ね、修行とかなくてもね、うん、やっちゃう人がいるから、うんまあ、結局自分なんでしょうね、
う
ん、最終的にはね、
や、
まあ、何がやりたいかだよね、
はい、
う
ん、そうそう、まあ、俺もポッドキャストとかのなんか仕組みとか勉強勉強したりブログ作ったりとかするのも全部 Google 先生だから、
あ、なるほど、うん、まあ、今そういう時代だよね、
そうだよね、うん、
そうですね、
うん、だから師弟関係がもうやっぱりそういう関係ではなくなってるかもしれない、
うん、
時代的になんか、はいはいはい、この人の言ってることを聞こうっていう姿勢はちょっとなんか時代とともに減ってるかもしれない、
うん、
けどでも最終的には、ね、相手がリスペクトできるかどうかだよね、
そうだよね、そういうことです、う
ん、はい
はい、
じゃあちょっとあの最後の質問を、
はい、これ最後ですね、
そうなんですよ、
はい、
したいと思うんですけど、うん、いやでもいっぱい聞きたいことありましたけど、今後の目標とか
、うん、
未来への展望、
うん、とか、ね、結構、はい、すげえ壮大なクエスチョンだよね、
壮大なクエスチョンだね、
抽象的、
抽象的ではあるよ、
そうだね、
あると思うんですけど、
うんうん、
なんかありますかね、
なんかでしょう、それすごい確かにめちゃくちゃ難しいし、すごい考えているんですけど、
はい、
なんか自分が踊っていくことってもう残念ながら肉体なんで下がっていくことしかないじゃん、表現はね上っていく可能性はあるけど、はいはい、肉体としては下がっていくから、
うん、
そのダンスの向き合い方はすごい考えなきゃいけないなと思っていて、うん、でまあそのエンターテインメントの世界だったりダンスとか芸能界に対してその、はい、自分がブログで書いてたりとか、
はい、ま
あ、さっき話してたメンタルの話とかもそうなんですけど、それをどうにか広げていく形は作っていきたいなとは思っていて、まあ、要はすごいフリーランスだったりとかエンターテインメントでやっていくのって、
はい、
そうそうそう、メンタルをキープしてアップダウンが激しい世界なんで、そうそうそう、
そうですね、
ってなことを考えつつ、うん、まあ、ダンスカンパニーでショーも作ってみたいし、
はい、
そのショーを海外にも広げてみたいですし、まあ、そんな感じですかね。
あ、
でもその瞬間瞬間やりたいことをやり続けていこうかなって思う、うん、なんか今まで夢をなんかこう描いてそこに近づけるようにしてきたけど、もうその、うん、方法はやったなと思って、
うん、
それをあえて作らないでなんか毎日を生きてたらどういう展開になるのかっていう、
うん、
なんか想像しないことを、自分が想像もできないことを、うん、なんか起こしていく方が面白いなと思う、なんか夢っても自分が想像できてることじゃん、
はいはいはい、
うん、
だから想像できてないことがどう展開していくかっていうことを楽しみたいなっていう感じ、うん、
あ、それは日々の瞑想とかにも結構つながる部分がありますよ ね、 なんかフラットな気持ちでなんか
ぶつかるというか、フラットな気持ちでなんか、うん、今の瞬間をなんかどう感じてるかっていうか、うん、昔なんかやっぱし未来になんか取られてた気がするんだよね、
はいはい、
意識が、
うんうん、
まだ夢を叶えてない自分みたいな、
うん、あ、
うん、そうそう、だからまだなんかそこになんか今の自分がそこに足りてないっていう、
うん、
なんか自分が常に足りてない状態で生きてた気がするけど、
うん、
なんかもうそれつまんないなと思って、
はいはい、
今の状態が広がっていくとどうなるかっていう、
う
ん、ちょっと抽象的なんですけど、
はい、そうだね、
うん、
フラットにこうぶつかった結果こうカフェオレディオに当たったというね、
あ、そうそうそう、すべてなんかそう、そういう感じ、そういう感じ、
そうか、
フラットに、
そうですね、
求めていかずしてたどり着いた場所を楽しむっていう、
はい、
ダンスってさ、なんかなんだろうね、
難しいんだよね、ダンスって主役になることもないし、
そうだよね、
そう、やっぱり言葉がないから抽象的な表現だし、
ダンサーの割合ってさ増えてるの？
めちゃくちゃ増えてる。でも出口がすごい少ない。
やっぱそうだよね。
そう、これが成功っていう形がダンサーってめちゃくちゃ少ないから、それを作んない。昔はもっと分かりやすかったの。なんか誰々のバックダンサーやりたいとか、メディアに出たいとか、テレビに出たいとか、なんか結構そういう分かりやすいところがあったんだけど、最近すごい時代が変わって、みんなどこを目指していいか分かんなくてね、血迷ってると思う。
そうだよね。結局なんかダンス教室の先生になるとかさ、
そう
っていう感じだよね。俺の友達もダンサーいっぱいいるけど、でもダンス教室もなんかそんなにうまくいかないというかさ。
そうなんですよ、なのでまあそこ、明るい未来がなんかないっていうのも寂しいから。
そうだよね。
なかなかまあ未来を見るより今を楽しくして、それがずっと延長して展開していくっていう考え方に行き着いたかもしれない。結局ダンスは楽しいものだからね、本当は。だけど何かになろうとか目指そうってなると、なんかこうずれてきちゃうっていうか、
はいはいはい、
なんかその瞬間すごいダンスを楽しむことを結構みんな忘れちゃってる気がしてて、実はね、なんか仕事になってないとか食べれてないとか、なんかお金にならないっていうことで、なんかこう悲しみの方が増えてきちゃってるダンサーは多い気がしていて、
はいはい、
あのさ、クラブで踊っちゃいけないとかあるじゃん。
ありますね。
あれなんなの？あの条例もあるのに、なんか小学生からさ、今さダンスはもうなんか必須の、
中学生
だっけ、
はいはいはい、必修の科目
としてあるんですね。科目としてあるでしょ、ダンスって、はい、なんか矛盾してるよね。
そうね。なんだろうね。
なんだろうね。
確かに。だからちょっとダンスの向き変え方は、やっぱりみんなすごい迷走してる気はします。
はい。
でもダンスやってる人が迷走してるから、そもそも。
そっかそっか。
だからもう迷走するんだったらもう本当に楽しもうっていう感じ。
俺はね、なんかね、ダンスと写真って違うものだけど、なんかアウトプットは結構似てると思ってるのね。
そうね。
そうで、一緒になんかね協力して作品とかも作ったり、
ね、
したいなと思ってるんだけど、
ぜひぜひ
マネーポイントというかさ、なんかそのお金を発生させる
そう
ところっていうのを変えたい。
は
い、
確かに。でもそこは一つ私も目標かもしれない。結局夢が持てなくなってんのって、生活できなかったり、ダンサーとしてすごい大成功して、なんかあ、ダンサーっていう仕事とか振り付けっていう仕事がすごい夢があるものっていうか、豊かなものなんだっていうビジョンを見せてる人がいないから、だからなんかそこに関してきちんとこう努力したものが還元されるっていう形は作りたいよね。
そうそう、それがね、なんかね、結構日本とアメリカで結構大きく違うなって思うよね。広告とか会社が広告に割く予算ってもう桁が違うから、日本とアメリカでは。
あ、そうなんですね。
違う違う。だから日本ではもうギャラがこれしかもらえない仕事、でも全く同じことやってもアメリカではもう10倍違う値段が、
世界になるからね、ワールドワイドに。
そうそうそう、
広告が、
そうそう、あるから、なんかそれを踏まえて、なんかそのマネーポイントをね変えれたらいいなと思う。
本当だね。だってアメリカ CM1 本取れたら1年食べれますもん。
あ、そうなんですね。
そう、
本当そうだよね。
ダンサーはね、
はいはい、
まあ、音楽とかも今本当変わってきて、音楽は昔はね CD の売り上げでっていう風になってったけど、今はどんどんダウンロードが主流になって、
配信サービスとか、
そうだね、そうそうそうそう、でもうフリーで配信して、もうとりあえず聞いてもらって、ライブに来てもらう、そこでなんか物販だったりなんだりを買ってもらって、お金にするってバンドも増えてきたし、
はい、
もっとなんか多分違う展開があるんじゃないかな。
そうなの。だからなんか、その昔さっき話してた、なんか夢を見るとか目標っていうところをなんか立てることが、なんかもう過去のアイデアなんじゃないかと思って、自分の、もうそもそももう頭の中にあるものってもう過去の情報じゃん。だからそこにしがみつくよりも、まあ、未来どうなるか分かんないっていう、まあ、要は今が自分の中の一番先端じゃん、
はいはい、
なんかそう、ね、そう、だから今にこうしがみついてる方がなんか新しいことができるんじゃないかなと思って、過去の情報で未来を見るんじゃなくて、今今今っていう展開にしてった方が、 実は、うん、なんか新しい生き方になる気がしてるんだよね。うん、
そうだね、う
ん、今後の番組作りにもちょっと参考になりますね、うん、
よかったです、
うん、そうね、そうね、
ちょっとなるべく僕もやっぱりこう番組を長持ちさせたいですから、うん、やっぱそういう部分でもちょっとこれからもあの相談させてください。
何カウンセラ
ーカウンセラーできない、
ね、カウンセラーになっちゃった、
うん、なんかね、そう、臆することなくこうコミュニケーションができる人の輪として、
うん、あ、ぜひぜひ、はい、まあ、またゆっくり話しましょう。
そうだね、そうだね、はい、
はい、ありがとうございます。
ごめんなさい、
そう言っていただいて、
ね、ありがとうございます。よろしくお願いします、うん、
お願いします。
クリスマスパーティーで
ね、
まあもう本当にまずはひとまずね、
クリスマスパーティーを
クリスマスパーティーをした
ね、しましょう、
そうね、
しましょう、しましょう、
さっき喋ってましたけどね、はい、はい、
この大きな部屋で
しましょう、
はい、ということでですね、はい、収録時間も迫ってきましま、はい、きましたね。
おっと、
噛んだ、
ごめんなさい、
噛むね、
すいませんね、うん、はい、じゃあちょっと一回 CM 行きたいと思います。はい、はい、CM です。
カフェオーラディオ
DJ インターネットはロードバイクで移動する。その距離は月に100キロを超えることもざらにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ、大日向整骨院。
DJ Internet presents Cafe O Radio, brought to you by 大日向整骨院。
はい、では、カフェオレディオ第245回目、今月のゲストは、写真家バンドブディストさんのボーカルをされております島拓也さんと、コレオグラファー、振付師の佐伯さんにお越しいただきました。はい、ちょっと1ヶ月間、はい、やっぱり収録は長丁場になりますけど、
うん、そうだね、
本当にお付き合いいただきまして
ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しかったです、う
ん、はい、ちょっと僕初対面で人見知りなところもあったんですけど、うん、はい、波長があって本当に良かった
良かったです。
良かったです ね、 ったね、
何よりです。
良
かったね、はい、本当だね、良かった良かった、
はい、では、それぞれの告知をちょっとお願いしたいと思います、は
い、じゃあ俺からお願いし、いいですか。
はい、
はい、じゃあブリュースさんが久々にライブやります、サウンドスタジオ M 柏の30周年イベントです、はい、場所は柏アライブ、日にちは12月15日日曜日です。
はい、
はい、もう本当先輩バンドユナイテッドサバイブからカモメカモメ、コーストガーズ、ブラインドサイド、いろいろ出ます。チケットは柏アライブに電話かタイムショック柏に電話してきたください。買ってください、はい、チケット、
はい、
はい、お願いします。
ありがとうございます、
はい、
では佐伯さんお願いします。
これ告知したかったんですけど11月24日で23日の告知だったので、
ああそうですね、
じゃあ24日の、放送分は、はい、出演はちょっとまだ予定はないんですけど、まあ、この10月9月10月で、CM ミュージックビデオなどサクサクと制作たくさんしたので、はい、インスタなどで自分が振り付けさせていただいたミュージックビデオなり CM なりどんどん、はい、はい、発信していこうと思うので、はい、ぜひインスタ見てください。あとそのメンタルの話で言うとブログもぜひ皆さん
そうですね
読んでください、はい、コアなファンがいる
いや読み応えあってよかったたんですよ。
本当ですか、
うん、分散あるね。
じゃあなんかそういう仕事もあればあぜひぜひコラムとか書きたいです、
う
ん、
そうだね、はい、そういうのいいと思う、う
ん、あ、そうですね、
エッセイとか本出したいんですよ将来。
あーいいじゃ ん、
いいじゃん。
でもそれもなんか未来の目標じゃなくてノリでブログ好きだった人がなんかやらないみたいなのを言ってくれる、
今までののまとめてみ
たいな、そうそうそう、うん、言ってくれたらなんか楽しくなりそうだなと思って。
あ、そうですね、
うん、
いいと思う、いいと思う、
やりましょう、
はい、うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
は
い、
僕はですね、12月7日もうちょいですね、土曜日の深夜に、船橋のオレンジというところで、火曜ディスコというイベントに出演します。はい、こちらよろしかったらぜひ遊びに来てください。
イエーイ、少々は、はい、
あとは、第2、第4水曜日は裏カフェオレディオっていう、まあ、カフェオレディオの裏番組も 配信してますので、メール採用率 100% の、はい、
メールしようかな、
はい、まあ、もうぜひぜひぜひ、あの匿名であの送れるようになってるんで。
匿名でもさバレるでしょあれ。
いや
この前小一バレてたよね。
あでもあの書き方とかになんか、うん、統一感があると この人ラジオネーム違うけど、うん、同じ人なのかな、うん、みたいなのを感じる時もあります
けど
ね。
なるほど、
はい、なんかぜひあの送ってみてください。
はい、
はい、ではお相手は DJ インターネットと
ブリソさんの島と
佐伯でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
11月のゲストは写真家でありバンドブディストさんのボーカル島拓也さん、そしてコレオグラファーの佐伯さんでした。お忙しい中ご出演いただき本当にありがとうございました。海外の人たちとの仕事の中で自分はどう立ち回ってきたのか、ダンサーの酸いも甘いも聞かせてくれましたし、ダンス愛にあふれた今後のビジョンも素敵でした。またお時間のある時にぜひ出演していただきたいと思います。それでは次回のカフェオレディオもお楽しみに。Cafe O Radio.